医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
来る6月10、11、12日パシフィコ横浜会議センターで第16回日本抗加齢医学会総会が開催されます。今回は第16回日本抗加齢医学会総会トピックスと題して、第16回の大会長である東京大学耳鼻咽喉科教授の山蕎麦達也さんによる記者発表の模様をお聞きいただきます。特別講演、招待講演の主なものをご紹介いただきました。
東京大学の山蕎麦です。で、メインテーマはですね、アンタイエイジングサイエンスで From Molecule to Life というふうにさせてもらいました。で、心はですね、参加している人はやっぱり臨床の人が多くて、いろんな、こうなんて言いますかね、例えば患者さんとか知ってる人にこうかれこうかれって言うけど、何が美味しいのとか本当なのとかいろいろ聞かれた時に、いろんなエビデンス喋ったりするんですけど、そういうことの、時にやっぱり基礎になるのはやっぱり科学だと思うんですよね。だから科学やってる人は、例えば線虫使ったりマウス使ったりとかしてて、ある分子だとかね、シグナルとかそういうことで勉強するんだけど、じゃあマウスでやったことが人で本当に通用するかといったら、それは全然通用しないと思うんですよね。ですので、幅広いので、研究系として基礎的なことをやってて分かったこと、それとそれと人との間、その架け橋みたいなもので分かっていること、分かってないこと、そういうものを今回の学会ではできるだけつなぐようにして、かつそこの中で抜けているところって結構見えると思うので、そういうところをまた勉強していきたいなと、というか、今回の学会ではそれできなくてもですね、それ永遠のテーマだと思うので、そういうことをしていきたいなということでテーマにしました。で、特別講演、招待講演ですけれども、ここに書いてあるように、海外から2名、それと国内から2名というふうにお呼びしました。で、それぞれ説明しますと、特別講演の一人は、ラマス先生で、彼は、キレーションセラピーということで、特に、心臓疾患のですね、についての、論文で、有名になった人です。で、もともとキレーションセラピー全然信用されてなかった人なんですけれども、この大規模スタディの中でですね、特に一般人というよりも、例えばダイアベテスの糖尿病のある人とか、心筋梗塞ですね、全壁の梗塞のある人、そういう人たちでキレーションすることによって、これだけですね、その後のこうイベントとかですね、が違うと、明らかに唯一に違うということで、キレーション自体ですね、一般的な人にするかは別だけれども、病気のある人、そういう人たちにとっては有効だというデータがしっかり出たので、それを提唱するということで、楽しみにしています。で、もう一人は、カロリー制限の、大御所って言った大御所ですね、ナショナルインシュートエイジングと、もう一つ、ユニバーシティオブウィスコンシンというところ、2つがやられているのはよくご存知だと思いますけれども、最初に出た論文、カロリー制限した方が若く見えて、そうじゃないものは年取ってカロリー制限しない普通の食事だと年取って見えるけれども、カロリー制限していると本当にもう若々しく見えて、背中もシャキッとしてるし、毛も抜けてないしということに言われたので、かなりショックだったんですね。で、そういうことでずっと昔からやられているので、この仕事をですね、まとめてカロリー制限の意味って何かということをお聞きしたいと。で、私の、このリチャード・ワインドルクとは2003年頃からちょっと実際にはほとんど会ってないんですけど、メールのやりとかで共同研究しているので、日本になかなか来ないので、今回来てくれるということで本当にもう楽しみにしています。で、あと幸せる力ということで、原因と和尚、和尚ですねに話聞きます。で、よく有名な、もうご存知だと思いますけど、芥川賞作家で、長生きするためのですね、中での考え方とかですね、これさっきの坪田先生のハピネスというところと、ちょっとずれるかもしれませんけれども、そういうふうな、精神論的なことも含めて、ちょっと長寿社会での考え方を、したいと思います。で、あと私耳鼻科なんですけれども、耳鼻科っていうとなんとなく耳鼻喉っていうかですね、なんか皆さんのイメージだと、なんか耳痛くなったら耳鼻科、アレルギーと耳鼻科、鼻がぐじゅぐじゅしたら耳鼻科、風邪ひいたら耳鼻科の方が抗生剤出してくるからいいとか、そんな感じだと思うんですけれども、外科なので、今回の学会ともう一つの隠れたテーマは、外科的な介入によって若返るというのも心の中ではあって、それ少し入れてます。で、ちょっとそういうとですね、高加齢と違うんじゃないかと思われるかもしれませんけど、いろんなところで外科的に介入することによって若返るということがあると思います。で、例えば代表的なものとしては肥満の手術ですね。肥満で食事が吸収できないようにする手術がありますけれども、そういう手術することによって代謝状態が改善していくということはよく知られています。 でも例えばですね、皆さん年取って膝が痛いとかですね、もう膝の関節がこすり減ったりとかして、じゃあどうするかというときに、じゃあ手術ということになると、それなんか負けたような気がするかもしれないけれども、受けることによってまた元気に動けるようになる、運動できるようになると、体の代謝も良くなって、また元気になって、いろんなことハッピネスにもなるかもしれないね、いろんなことできる、喜びも出るかもしれないし、あと代謝自体も良くなったりします。で天野先生にはですね、特にあの心筋梗塞とかですね、と、まあ、大動脈解離とかで結構有名なんですけれども、まあ、彼のところはやっぱり90過ぎてもですね、大動脈解離の手術の人が来てやってほしいって来るんですよ。私はまだヨーロッパまだね、こんだけいたけど、こことここの国行ってないから行きたいって来るんですよ。でね、やっぱりそういう元気な人、こう手術して若返るわけではないんだけれども、起きかれることによって不安なく過ごせるというようなことも含めて喋ってもらおうと思っています。で、あの、なんで山野先生かというとですね、あの、僕はあの亀田総合病院というところにいて、僕の上の部屋に住んでたんですね。で、よく知ってるんですよ。なのでちょっとお願いして、ちょっと忙しいと言ってたんですけど、来てもらうことになり、で、あと、あの、医師会長 の、 あの横倉先生も来ていただいて、まあ、医師会の立場からどういうふうにと健康長社会に向けて考えているかという問題提起をしてもらうということになっています。それからこの勝木先生は、まあ、知る人と知る基礎研究の大家ですね。あの、日本学術振興会の副所長なんですけれども、所長というのは、あの、前は小林誠先生、ノーベル賞の人ですけれども、まあ、実質彼が取り仕切ってて、まあ、彼がですね、いわゆる遺伝子改変マウスの最初の、なんて言いますかね、あの、元締めじゃないですけど、それの時のデータって言いますかね、いろんなところ協力していろんな人を育ててるんですね。まあ、割とちょっと高加齢医学に対してですね、ちょっと斜に構えててですね、で、あの、なんかいろんな研究の時にこういうのは新しい分野でとかいう話した時にね、ちょっとこういう感じだったので、まあ、いっぱい話して、そしてもういろいろ言ったらですね、だんだんよく分かってくれて、じゃあ私の考えてることを言って、その高加齢に対する自分の考えも述べたいということで、今回しゃべってもらうということになりました。で、あと教育講演は、あの、皆さんご存知の東大の門脇先生に、まあ、アディポネクティンということで、代謝の話をしてもらいます。それから、これも、坪田先生の大学のですね、精神科の三村先生。三村先生が、やっぱりハピネスって言いますかね。要するにこう、まあ、精神科という、まあ、言うとなんか病気で、こう、なんとなく病気になった人とかのね、ネガティブな病気だけ見てる感じですけれども、彼は、どっちかというと、介入していって言いますかね、アンチエイジングに対して、ポジティブに捉えているという立場から講演してもらうということになります。要するに、これはやっぱりこれからの出てくるエマージングサイエンスだと思いますので、あの、まあ、新しい考えが聞けたらなと思っています。そして、最後、西田英介先生はですね、こう戦中の長寿のことでとよく知られている先生なんですけれども、もともとはですね、マップカイネスかなんかの、もう極めて大家なんですけれども、まあ、彼もあの学術振興会で一緒にいてよくお話してですね、それで、あの、高加齢医学会も来られているので、まあ、ちょっとお願いしたら、もうぜひともということで来てもらうことになりました。で、まあ、私自身は、もうあの聴覚障害とそれに対する記事を呼ぼうということで、少しお話しします。で、坪田先生には、まあ、理事長提言ということで、新しい流れということでお話しいただくことを期待しています。で、あとは受賞者講演ですね。で、一人は、慶応の眼科の先生で、まあ、低酸素等の加齢黄斑変性を受ける役割と、でもう一人は、大阪大の、まあ、内科の先生で、まあ、高血症に対する、新規治療法の開発という話です。で、シンポジウムはですね、これは慶応大学の伊藤先生が、プログラム委員長で、本当にたくさんのことを組んでもらいました。で、まあ、ここで書いて、あの、全部は紹介しきれないので、この中で書いたところを主に紹介したいと思うんですけれども、で、あの、今回 の、 あのポイントはですね、まあ、あの、いろんな新しい学問を入れているということと、あの、まあ、私東大なので、東大のいろんな先生にちょっと声かけてですね、できるだけ来てもらって、というのは、こうやっぱり健康長寿ってこれからのやっぱり大きなやっぱ医学のですね、重要テーマだと思うんですよね。で、ただ単に、あの、今回の医療費改定でもやっぱり健康長寿っていうのが基本方針の第一なんですよ。で、ただ単に治す医療じゃなくて、治した後に支える医療といいますかね、そういうふうに言われています。ですので、まあ、もちろん予防するということも大事なんだけれども、予防することと同時に 老人に対して、治した後にさらにそれが続くような、要するにウェルビーイングであることをですね、一回悪くウェルビーイングが外れてもいろいろ治療して、その後また頑張ってもらう、ウェルビーイングであってもらうというようなことで、大きなテーマなので、できるだけ、いろんな領域で参加してもらおうと思いました。で、こうケトン大学を出ている小川先生にも司会していただいて、あと東大から植木先生に来ていただくということになっています。あと低酸素ニューロバイオロジーということで、これはあの東大の腎臓内科の南角先生にですね、お願いして、こうプログラムを組みました。 それからこれは外科手術ですね。でさっき言ったように外科手術自体の意味合い大きいと思うんですよね。でその肥満手術、それから膝の手術ですね。それからあと内皮機能ですね。特にまあ、動脈硬化による問題ですけれども、それ自体がどういうふうに回復するかとか、あと最後澤先生ですね、もう本当に特別講演でもおかしくない澤先生にちょっとお願いして来てよと言ったら来ますということで来てもらいました。で天野先生とちょっと会う時があった時にちょうど澤先生来られたので、それでちょっとお話しさせていただいて、もう医学部長で忙しいけど来るよと言ってもらいました。であとサーカディアンリズムっていうのも皆さんご存知のように大事なテーマで、この時間医学っていうのはもちろんその、まあ、ただ長寿というだけじゃなくて、例えば抗がん剤とかですね、いろんな薬の効きとかもある時間帯使うことによってこう効果も違ったり副作用も違ったりとよく知られているんですね。でそういうことも含めてですね、まあ、これもですね、まあ、普通じゃちょっと呼べないお二人、岡村先生と上田先生でもみんな特別講演で呼ばなきゃいけないような人にちょっとお願いして、組んでもらいました。なのでこれすごく贅沢だなと思ってます。それからあと管轄器では耳鼻科と眼科で目を守る喉を鍛えるということで、まあ、特に眼科の方とは東大の相原先生にも来てもらってますし、あと喉はちょっと管轄器ではないんですけど鍛えることによってまあ、声出すだけじゃなくて誤嚥性肺炎もですね予防できるんじゃないかと、まあ、逆に言うと誤嚥性肺炎の治療ってなかなかないっていうのが一つで、肺炎球菌とかの予防接種だけじゃなくてですね、何らかの例えば将来的な外科的介入だとか、例えば人工機器を使うことによって出すとかですね、こともあると思うんですけど、ちょっと少し考えたいなと思っています。それから、これは森下先生に司会をしていただいて、吉川先生と2人で、まあ、機能性表示食品制度の施行1年を振り返って、これもですね、極めて重要なテーマだと思うんですね。でこの中で、今回5名の方でお話しいただくんですけれども、さらに特別発言として神奈川県知事の黒岩さんにも来てもらうことになってますので、これも本当に大事なテーマだと思いますので、森下先生どうぞよろしくお願いします。シンプルに残りですけれども、これも感覚器を守る鍛えということで、これも眼科のほかに聴覚、平衡感覚、嗅覚、味覚というふうな、まあ、五感をですね、もう一度検討したいと思ってます。それから徹底討論コレステロール、これも大事なテーマですね。これも秋下先生にもうずっと前から評議されてますけど、お願いしてやっていただくことになっています。それから、エイジングと女性のがん、まあ、がんも前から少しずつ入ってきてて、高加齢という時にやっぱりなかなか切っても切れないと思うんですけれども、今回男性が医療ということのほかに、まあ、女性のがんと、特に女性の、まあ、不定収束もあるんですけど、女性のがんということで東大の大菅先生にお願いして組んでいただくということになっています。
6月10、11、12日、パシフィコ横浜会議センターで開催の第16回日本抗加齢医学会総会のトピックスについて、第16回の大会長で東京大学耳鼻咽喉科教授の山蕎麦達也さんによる記者発表の模様をお聞きいただきました。
医療ジャーナル、来週も医療と健康関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。